それでは、今日は、はい、ここは、タラ州のモンテアレレに行きましてました。はい、今日のゲストは、
はい、
高谷和夫さんです。
高谷谷の数は和に夫です。昭和の和に夫ですね。
はい。はい、どうぞ。
ご出身は長崎。
長崎ですね。
はい。今お年すみません、おいくつですかね。
61歳です。
61歳。はい。
はい、なるほど。今年60になるんですけど。
はい。はい、今日は
22年ですね。
22年。はい。に長崎で生まれたってことですね。
そう。はい。
はい。何年にこちらに来られた
んですか。昭和30年ですから、1955年ですね。
はい。
船は、
アメリカ丸。
アメリカ丸
ですね。はい。
当然、まあ、8歳の時に来たことに。
そうですね。はい。うん、
はい。ご兄弟は。
兄弟は7人兄弟です。
はい。
で、男6人に女1人
ですね。
加藤さんは
何番目？すぐ3
番目。あ、3番目。
はい。
みんなじゃ日本までですか？子供
さん。3男4男、5男で、3男。4男までが、向こうで生まれて、
はい、
彼はもう2歳とちょっと来たんですけどね。
はい、
で妹が、5歳、乗る前ぐらいのですね。
はい、
あとは2人ここで、ね、生まれたんですね。
あれですよね、お父様とお母様が当然移民してこようということで、
はい、
こちらに来たかと思うんですけど、お父様今お宅にご訪問してるんで、立派な写真とあと表彰状がありますよ、
はい、
これは軍人さんだったわけですか、お父さんは。
ああ、そうですね。
名前は何
て、高谷小賀野。小賀野ですね。
いや、
それ高賀で生まれたからね。もう、親父も10人兄弟でね、そんな7番目なんですね。
あ、
でも名前は、でも小賀野でつけろっていうの兄弟で。小賀で生まれたからね。
あれですか、でも、お父さんは軍人さんで農業をやってたわけではなく。
いえ、もう、出身はやっぱ農業ですね。農業っていうか、今、はい、ずっと庭師ですね。
はい、
だから、そこの生まれた村はほとんど庭師の仕事をされてるとこだけで生まれたわけですね。で、そういうことが嫌で、なんか、養子に行って、で、その養子にもあんまり、養子先もあんまり思わしくない、飛び出して、で、軍隊に行ったらしいんですね。
じゃあ、高谷っていう名字は、養子先の。
いえ、養子に戻ってですね、また自分の本当の名前に戻ってですね、
らしい
ですけどもね。
はいはいはい。なるほどね。
お父さん、軍人としては長かったんですか？
そうですね、ほとんど軍人生活ですよね。もう戦争が終わるまで。だから島事変から、満州事変からずっとですね。満州事変で、それで破断して、たまにいて、ひどい怪我して、で、日本で、第二世界大戦の時はもう日本で、いわゆる署名兵の差し込み、なんていうか、士官みたいなんですね。
かなりね、
指導の方に回っておったみたいですね。
体の大きい人だった、
だからここからこう背中に貫通してですね、あばらをやって、あばらもの切ってですね、その他にもこういくつもこう釜の塔を貫通した跡がですね、確か7発ぐらい当たってるんじゃないですかね。
だからあんなに立派な表情は、クーラントみたいなすごい偉いやつですよね。
は
い、でも、なぜそのお父さんはまたブラジルに行こうというふうになったんでしょうかね。
まあ、親父からずっと聞かされた話では、はい、親父の親友になる人が、ブラジルに行くぞというところで、もうさっき来ちゃったんですね。一船前にですね、長石さんって言ってですね。
知り合いの方。
親友です。
親友の方ね。
で、なんかやっぱもういても立ってもいかなくなったんじゃないですか、ずっと行こうってなって。で、また、当時はやっぱり、ね、あまりいい時期でもなかったですね。自分もそういう、おめで記憶ありますね、もちろん。
結局その軍事戦争終わって軍人さん終わった後の10年間長崎ではそのイワシをやったりして、
そうですね、今そういうアルバイトみたいなことをやっとったのないですかね、うん、でもあんまり仕事はついてなかったんだかったですよ、
だから、ね、うん、逆に偉いところ軍人さん行ってれば行ってるほど、戦争終わった後はいい職になかなかつけなかった時代背景もあります
よ、ね、なんですかね、
いい仕事につけなかった、
はいはい、それはどうですかね、そこのところちょっと自分は分からんですね、まあ、まあ性格にもよると思うんですけど、ね、人に使われるのが好きじゃない人だったからですね、やっぱりその人を使ってきた人間だからと思いますよ、若い時代と時代にね、だからと思いますよ、ね、
そのお友達の人もこちらのベレンじゃなくてあのアマゾンの方に入ったわけですか、
やっぱりベルテラに、ベルテラっていうところですね、
入って、
我々の一船先に
行って
き
て、入
って
ゴムですよね、
ゴム園ですね、でそこからあの、ゴム園で働くことがいろんな政府の交渉、いろんなことでダメになってしまったんですね、我々がそこで働くということ
は、
もう出られ、あそこから出られないようになってしまって、でそれぞれいろんな方向に行ったみたいですね。
ゴム園は何どれぐらいの期間入ったんですか、
我々2ヶ月ぐらいしかいなかったですね、
覚えてますか、
覚えてますよ、
なんか小津さんもゴム、まあ、
いやいや、そういう仕事は全然、もう我々もう年が18歳以下の人は仕事はさせられなかった、
なるほど、
ブラジル政府が出れなかったですね、
ちょっと何をしてたんですか、8歳、
もう自分個人的な学校にやっぱりスクールバスで自分が作るだけで行ってね、あとアメリカの、はい、あの黄色いバスです、
フォードの車だったんですか、やっぱり、でも結構日本人のお友達なんかも多かったんですか、あるいは、
自分も別にあんまりそんな小さい時にはいないですね、あんまり、で隣に住んだ人たちがあんまり自分と同じ年の人はいなかったし、モンテに来てからモンテレクに来てからですね、自分と同じような年の人がいっぱいおったからですね、
もうあれ、まあ、一つ正確に言うと1955年の何月頃アメリカまでで来てるんでしょうか、
3月ですね、
その後、神戸を出てるんです、
あの神戸を
神戸をして、はい、それでやっぱこっち4月
頃、こっち4月
頃先生、
そこのところがよくあの記憶がですね、一応あの自分の証明書には5月になってますけども、
しか
し5月じゃないと思います、もっとあのあれが40日間ぐらいかけてきてますからね、
あのそ
れからね、でベレンでやっぱ5日か6日ぐらいごたごたやってたみたいな、さらにそのサーブレに乗ってやっぱり5日か8日ぐらいの間、まあ、その当時は薪を焚いて走る船だったからですね、
はい、
走るよりも薪積む時間が多かったような感じですね、
覚えてます、
覚えてますね、
どう思いました、どう思いました、なんだこりゃっていうか面白い、
自分たちは子供だったから楽しくてたまらなかったですね、その時はね、それでもあの食べ物が悪かったり慣れてないですね、我々は、もうさらにあの正常アーダーですね、これがガバッと入ったのがあって、ほとんどの人食べてあんまり食べなかったみたいですね、でだからもうベルテラに着くと同時にもう病院に担ぎ込まれた人が何人かいて、一人は亡くなった人がいましたね、
食事の問題で、
セキュリとかそういうもん、あの肝心に慣れてないということでですね、だからうちの妹も弟もやっぱり体が貧弱だったから、やっぱ病院に入院ですね、まあひどかったですね、あの骨の中で牛を捕殺するんですからね、今の誰も見たことないですよね、それからもう雑魚寝で周りにはあのティラルクの塩物が山積みされてる、ね、そういうなんだっけ、まあ、今はもうそんな見てもね普通だと思うけど、当時はねやっぱびっくりして、やっぱりそれとそういう匂いとかなんとかでやっぱりね、
当時からのハンモックヘッジですか、ああいうのがあることはあって、
もうだからみんなハンモックに投げてないからですね、みんな雑魚寝でも、まあ、ハンモックに珍しがって乗る人もいたと思いますけどね、雑魚寝が多かったですよ、家族でこうあれを取ってですね、
さっき言われた、まあ、ベルテーラで2ヶ月おられて、でももうそれでもう強制的に出されて、もうそれぞれどっか行けという、
そうですね、
なったわけですが、
で、あの、その前、その移住を計画された辻小太郎さんという人がね、やっぱりいろいろ心配して、やっぱり行き先を決めて、 みたいですね。
例えばお父さんその、小賀野さんですね、ね、小賀野さんはその例えば辻小太郎さんと何か話したりとかそういうのは
うん、それはどうでしょうかね、団体で交渉するのが多くて、あんまり個人的にはあれにしかないです
ね。なるほど、ただね、あれすごく資料見ますといろんなところに行けということでね、
はいはいはい、はい、
家族がバラバラになったんですけど、はいはい、じゃあそのモンテアレグに来たっていうのは辻さん小太郎さんの指示で
学校行った
ということで、そうですね、
ガチですね、どうも。その時、ね、50何家族じゃないでしょうか、あれですね。
一緒に
本
屋
を
持ってみ、はい、今の
とこ、
結構長崎出身の同じ県の方も多かったんですか？
自分たちと一緒に来たのが、4家族かな、5家族、はい、4家族、5家族ぐらいです。
一応があって、はい、あの長崎のご出身の方が、はい、はい、なるほど。やっぱそれはもう、あの、日本の長崎におられる時から、
いえ、全然関係ないですね。
長崎で被爆とかはされてないんですか？
自分たちは、自分は生まれてなかったですからね。で、兄たちはちょうどその時は鹿児島にいて、はい、親父が鹿児島の方に、あの、
現
人として、ね、勤務勤務してたっていうことだったですね。
はい、それは大丈夫。で、例えばじゃあ、モンテアレグレに行こうって決めたのは、あの、お父さんたち、この、家族で決めたんじゃなくて、上から言われて、ここになっちゃったのかしら。
そうですね。まあ、いろんな条件があったと思いますね。あそこはどうか、あそこはどうかっていうことで。それはやっぱり、まあ、みんな行く方でやっぱり多い方になりたいというか、そういうのがあるんじゃないですか。よくわからんですけど。
モンテアレグレ、その当時、日本人は結構いらっしゃったんですか？
たくさんいましたね、その時はね。
みんな何して、何意味
で？その前にですね、1953年から戦後移住がここで始まったんです。その時、一時移民が多分21、8家族じゃないかと入ったんですね。で、その後に二次が翌年に二次三次って、まあ、あの、船が別々でこう、2ヶ月間の間ですね。だから、それがどのくらいいたんでしょうかね。やっぱり20家族ぐらいいたんじゃないですか、その2つの、23日のがですね。
それはもう、じゃあ戦後移民の人で、日本から直接モンテアレグレ。
それはもうモンテアレグレ。
その人たちは何を作る移民だったんですかね。
だから、その辻移民っていうのは、いろんな構想があったんです、あの、
ね、
性格があったみたいですね。重曹栽培って、それから朝ですね。栽培とか、
はい、
それから、まあ、主に重曹栽培ですね。
はい、
でも、ここに来たら重曹栽培っていうのは、こういう、重曹栽培っていうのは、あの、繊維を取るためにはもう、こういう低地じゃないといかんですね。
なるほど。
だから、このアマゾンが、あの、水の引いたり上がったりする、そこを利用して作る。
はい、
水が満、なんていうか、多い時に収穫して、ね、この水で洗って、まあ、とにかく水に入って使って一日ずつ使ってね。で、我々入れたところは高いところだからですね。それはできないわけですよ。で、まあ、一応米とか豆とかね、トウモロコシとか、それからタバコですね、あの、葉タバコのね、
あれを
して
みたいな
ですね、して
くれたですね。でも、日本では失礼ですけど、お父さんもね、軍人であまりご経験はないわけです
ね。そうですね。
ですけど、
でも、まあ、見よう見まねでですね、いろんな。まあ、仕事が仕事を教えてくれるって感じです。
モンテアレグレで上の方に入ってったそういう農業をやって、
はい、
下の方の人たちは、住居やってたんですか？モンテアレグレ
でも。モンテアレグレではやってないと。ブラジル中は何人かいましたけどね。何人かいました。
はい、ここに入って
た。我々はその後ね、あの、その種、種子をですね、生産をしてくれんかということで、政府から頼まれて、で、契約でですね、
何の種ですか？
その重曹の種。それをね、何年ぐらい続いたでしょう？ 5 年ぐらい生産したでしょうかね。
で、それは、その下で。
で、この高いところです。それは高いところですが、その種用はね、高いところです。
それ政府から頼まれる
わけです。頼まれて。
で、
で、今度は、一時その闇がすごく値段が良くなって、
うん、
闇にほとんど流してしまってですね。で結局こう、
も
それと同時にもう重曹の需要値のがですね、その朝の需要値のがだんだん落ち始めて、相当物にならなくなってしまったというかな、そういう感じですね。
お電話が、どうぞお電話。
はい。
それで続きなんですけど、まあ、銃刀も需要が落ちてきて、はい、まあ、闇値も上がると、はい、いうことで、で結局その、なんていうか、そういう、まあ、銃刀の羽の方も5年ぐらいやられたと、はい、いうことなんですけど、はいはい、だんだんともう、それもこうやめられたと。それも本当は5年ぐらいですから、まあ、やっぱり1960年の初めぐらいまでやってられたんですかね。
そうですね。
はい、
それからですね、やっぱりあの豆とかトウモロコシ、米はまあ継続してい
くということ なんですね。なるほど。でも、それじゃあもう、和夫さんご自身は、まあ、その頃、まあ、もう14、15歳だというわけですかね。
はい、
青年になりつつあるわけで、はい、やっぱりお父さんが中心でやってられるんですけど、まあ、ご兄弟もおられますし、みんな力を合わせてっていう感じで。
そうですね。
はい、
まあ、結局、農業はもう、アンキラがですね。
はい、
兄と二人が、
一緒にやって、
はい、まあ、主体で、まあ、労働者も使ってですね。
はい、なるほど。
一時はもう、労働者が踏み込みでですね、5、6人積もりましたね。
今、お兄さんたちはどちらにいらっしゃるんですか？
何ですか？
お兄さんはどこに？
あ、兄貴はすぐこの向こう側に住んでるんですけどね。
二人とも。
いや、一人だけ、うん。で、他はもう全部マナオスの方に移っていってしまってるんですよ。
お父さんとお母さんは一人ですけど、じゃあ和夫さんと一緒に最後住んでらっしゃったんですか？
いえ、一人でちゃんと夫婦で住んどったんですよ。
モンテアレ
グレで。で、親父の方が先亡くなったので、それでもやっぱり2年ぐらいおふくろは一人で生活しとったですね。ところがやっぱり体がだんだんですね。耳跡多いし、で妹が心配してからも自分のとこ連れていくって言ってから連れてい く。ならすまないから
って。
それでもうあっちでもずっと。
お父さん、まあ、ちょっと話前後しますけど、お父さんは結局何歳まで生きられたんですか？
89歳です
。結局でもお父さんはじゃあずっとそのベジテーラからモニターレグレここに移って、
はい、
他移らずに
ずっとここで、
はい、その米栽培とかそういうのが順調にうまくいった、
まあ、うまくいったたんでしょうかね。一応生活はしてきたですね。ずっとね。
和夫さんの学校っていうのはもうブラジル人の学校。
ブラジルの学校もうその当時は学校がなかったんですよね。
うん、
山の小学校があって、
うん、
ここも小学校だけしかなかったんですね。
モンタレグレ。
モンタレグレも。でも中学からもサンタレンとか遠くに行かないとな。で自分はそういう機会がなくてですね。
うん、
小学校も全部行かずにも農業の。労働、ね、労力っていうのが無駄必要だからですね。そういうのも妹たち、妹、弟たちはやっぱりやったらいい仕事でですね。で、まあだから弟たちは、弟二人は大学出てですね、妹も出れる、その下の弟も出れる、それはもう高校でですね。
上の方
から、
労働力として頑張られて。
やっぱりね、3番目ということは、
ね、
自分
も
やれと言えば言われる
わけで、まあ、自分も小さい時から親父の通訳のあれをしとったから
ですね。なるほど。初めぐらいに行ってれば、骨盤が随分覚えましたでしょうからね。
いや、まあ、性格ね、必要なので。
で、奥様はやっぱり一世の幸子さん、
はい、
日本人の方で、どういうふうにしてお知り合い
ですか？それは
です
ね、74年に、自分が日本に、研修に行く機会があったんですね。
はい、
在家、元国際協力事業団ですね、
はいはい。
それで日本で1年半の研修を得て、
はい、
でまあ、2年間の間にブラジルに帰ってくればいいということで、
はい、
その5か、あとの6ヶ月はアルバイトしながらですね、
はい、
日本で修理工の研修したり、いろんなことしてですね。
修理工。
うん、ブルトーザの住居の修理
を、
ね、そういう研修を受けたりしながら6ヶ月でアルバイトしたり、
それはどちら、日本のどこに行かれたんですか？長崎やっぱり。
そうですね、自分はまず1年間福岡の宿場におったんですよね。北畜のあれで行きましたからね。そして翌年は実習ということで、熊本に2ヶ月おって、
うん、
その次の2ヶ月は、
うん、
頭育成牧場に
2
ヶ月おって、その次の2ヶ月は、北海道の十勝にあって、
ね、
そこで行きます。その後帰って長崎で、1ヶ月ぐらい重機の研修をしたり、まあ実習ですね。
はい、
で、アルバイトしたりして。で、JICA の所長が、 お、いい人がおるぞということで、まあ、手紙が来とるぞということで、ちょっと手を書いてみたんか、
はい、
それで始まって手紙書いたんですね、じゃあ会いましょうということで、
はい、
それ
も、それから
そこが始まって、
その時和夫さん何歳の時ですか？
29歳です。
29歳で。
ああ、じゃあひょっとして8歳で日本を出て、その初めて日本に帰ったのがその29歳の時。
そうですね。
どうでした？21年ぶり、20年ぶりの。
そうですね。まあ、まあ、びっくりするばっかりですね。
なるほど。だいぶ変わってましたね、やっぱり。
昭和30年からだから、昭和50年だから自
分の。49年ですね、帰ったのがね。
帰ったのが。ちょうどオリンピックも過ぎて、すごい貧しかった日本から豊かになった日本、
まあ、その間いろいろニュースはね、日本はこうなってるああなってるというニュースは聞いとったんですけどもね、
実際に見てみると
違うと、何に一番びっくりしました？何に一番びっくりされました？
まあ、なんと全部ですね、もうびっくりするのはね、本当
そのまま日本住みたいなと思いました。
いや、その点は別にね、
うん、
うん、
思わずに、
うん、まあ、あくまで研究という、
なんかこのあれですね、日本中国にはこう目的が、目的によって人の応対の仕方が違うというのが、それは感じてきましたね。
なるほど、あの29歳の時に、
うん、うん、ね、でもやっぱなんかこう、なんて言ったらいいんでしょうね、やっぱ世間体をすごく気にしてるんですよ、ね、例えば自分が出稼ぎに行ったって言って行こうも、これは全然違う形で見て、
そうだね、研修でいたって言っても礼をしたいの、
うん、 ね、まあ、その時はすごくあのお世話になったですね、みんなにね、あの非常にお世話になってきたですね。
ただやっぱりこうモンタルームとかブラジルで和夫さんたちは大人になってきましたから、違和感を感じたっていうところはやっぱりかなりあったんですかね。
うん、まあ、親戚から始まってそのあんまりブラジルに興味がないっていうことが、
うん、
そうですね、例えばあの自分のおじさんたちはね、
うん、
の年配の人は、うん、あのやっぱり当時のそのいろんなね、自分たちも行こうという気持ちになったような人がたくさんいたわけですからね。それは、その人たちは結構あれがありますけど、しかし浅いですね。話はあんまりこう進んでいかんっていう感じね。浅い。で、結局、いや、自分もそういう思う時期があったとか。で、あの、満州の改革に行った人もおったしですね。
そういう、うん、
だから外国には出たいという気持ちがあったとかいう、うん、ところがいとこたちはもう全然ダメですね。
全然話合わない。
もう全然ダメ。
言ってみたら、そのいとこさんっていうのももうほとんど初めて会うような感じ
で。そうですね。
でも、
やっぱね。
モンタレズレとかして、私は今今回初めてお邪魔して、すごいいとこじゃなくて、今と正直言うともっとすごい田舎って、まあ、うん、都会では決してないって。
ああ、そうそうそう。
あの、とても住みやすいね。街もいっぱい、商品もね、あの、あるし、溢れてるし、空気も綺麗でっていうね、気がするけども、昔はすること何にもなかったりしてたわけでしょ。
そうですね。あ、昔は、まあ、ここで公的なものは病院だけですね、昔から。それはもう、我々マラリアにひどい目にあって、本当お世話になったところですよね、やっぱりね、病院はね、入院させてもら
って。今は？
今はおそらく3万、この町だけで3万はいるんじゃないかと思うんですね。全体がですね、8万4千とか9万とかって言うんですけどね。全体がですね。
その当時来た頃って言ったらばね。
そうですね、おそらく、5000人じゃないですかね。5000人おったでしょうかね。
結構簡単
ですね。もう本当に、ここなんかはもう山だった。あの山地が、雑木林です。
雑
木林。よく我々、あの、木の実を取りに行こうって言ったところですから。幸いやってから。
こんなとこ来ちゃって、もう帰りたいななんて、そういうふうに思わなかったですか？
そうですね。やっぱりあの、向こうの山の方で厳しい、その農業ね、あれってやっぱりね、あのやっぱりこうひどいなと思うことがありましたよ、やっぱりね、
お父さんとか いや、こんなんじゃダメだ、日本帰るぞとか、そういうことは全然言わなか
った。親父は一言もそういうことは言ったことないですね。それともう一つ、親父はその地図があるもんだからね、日本の寒い気候がもう大きい、辛かったんですよね。だからそこはそれがないからもう天国であってからね、言うとったんですよ。
お父さんがそういうふうに言ってればね、
もうその地図がもう冬になったらいたんでどうなるんですね。
いや結構やっぱり満足して
るん
ですね。
ここはそうしたらベルテーラ移民の方が入ってて、あとは先人は工作生の人も
こう、そうですね、いや満卓ですね、こっちは
満卓、
はい、で工作生は石郷さんが向こうからとそのパレンチンスの方からこっちの方にその移住者のお世話をしてくれということで海外、海峡連ですね、あの
人
の連ですね、指導員みたいなあれで一緒に移住してきたみたいですね。
今の会長さんのお父さん、
はいはいはいはいはい、
で工作生はパリンチンスの方から住徒、
住徒ですね、
うまくいかなかった人とかもそこに流れてきて、ジャイカのそういう石黒さんたちもがあって、あと
南
卓は、ここで何
を
しよう
とか、それは目的はあの綿の生産だったらしいですね。でその何ていうか脱綿工場とか、何ね、あの製麺工場ですか、まあ、そういうあれも準備されてたみたいですね。その跡が、最近までありましたよ、そのボイラーの、ボイラーの跡は、あとはね、ありました
、綿が成功したんですか。
いや成功してないですよ。もう来て1年ぐらいでもマラリアにバタバタかかって、もうどんどん脱行して、もうとにかく内部がもうごたごたなってしまって、でそういう話を聞きますね。でそのうち何人かが残ってですね、続けておったけども、もうそれもダメで。
あと、農大生が多いっていうのは、どの絡みですか。
それはですね、その、こう、南卓生の平賀選手、平賀連吉さんですか、あの人が、町で、なんか、種苗院かをやって、
種
ね、会場をやる始めて、そして、それはあの戦後、日本からもう一人大学を卒業した、農大を卒業した人を呼んで、
はい、
野村さんという人が、
はい、
その人が種苗院のあれを継いでですね、
うん、
で平賀さんはあっちの赤らの方に行かれた。その人がここにいたもんだから、こうその次々ですね。でちょうど、まあ、開拓の最中だったから、
うん、
農大の何ですか、先生の杉野先生っていう人がですね、その人が死ぬ時遺言で、ブラジルの何か所に骨を持っていてくれって言ってですね、モンテの一部持ってきて墓があるんですよ、その。そういうことでですね、実習生を、農大の実習生をどんどん送ってやる、あれは何ですか、ね、海外拓殖国なんです。海外何ですかね、あれは。はい、拓殖、なんとか部があるんですね、学校の中で。海外、何ですかね。そういう部の部員がこっちにいたんですけど、農大のですね。
はい、
で、ここに実習してきて、やっぱりいいからって言ってくれた、また
来て、
それと、組合に農協があって、農業組合っていうのは、これは日本人が作ってですね、
はいはい、
日本人だけで運営して、
はい、
で、その貢献者要請で、その、農大の人を呼んで、
はい、
卒業者を呼んで、
はい、
まず事務員で働いて、そして、はい、独立させてですね、
はい、
そしてその、その幹部の様子、
はい、
そういう目的はそうだったんですけどね、ところがあまりうまくいかなかったですね、それもね。
組合とかはそういうのはモンテアレグレにはあったんですか。
ありますね、今でもあります。今でもあります。
それはやっぱり日本人が、
日本人が作ったんですけども、日本人だけではダメだという法律でですね、ブラジルの。やっぱり全部入れねえかんということ で、ブラジル人も入れ始める。それがまず第一の一つの間違いというかね、本当に間違いを起こしてしまったんです。
大体取り扱ってた産物は何ですか？
その日本人が作ってる時には、やっぱり雑穀ですね、その。 で今度我々がの時代になってからその拡張したんですよね、はい、自分もその理事の一人だったんですけどね、農大生の一人として、ね、拡張してブラジル人を入れてですね、で国から補助金をたくさんもらって、いろんなことをやったんですよ。でその時には自分があの販売の担当としてマナウスの方にいると販売所を設けてですね、それでこっちからのトマトの栽培ですね、はい、それを船を貸し切ってから持っていてですね。
何時間ぐらいかかるんですか、ここからマナウスまで
船で。何時間、時間ですか、60から70時間の間ですね、そんな65時間とかです。
1回ぐ
らいかかる。
トマト大丈夫なんですか。
まあ、その質ですね。作り方によっては大丈夫ですね。
それは結構儲かった。
いや、儲かってないですよ。儲かってないです。というのは、やっぱり質が、その一定した水産の持ち方をしないからですね。そう。だから、ね、まあ、その主にトマトの生産者は日本人だったんですけどね。それでもやっぱり、その村が、差があるわけですね。いい人のはいいんだけど、悪いのは徹底的に悪い。それでまた、あまり多く向こうに送り込んで、やっぱ自分らで値段を落としてしまったってこと。一時はもう1回に3000箱ぐらいね、送ってる
とか、
ね。いや、1回じゃないですよ。1回で1000箱以上ね、それを主に毎月やって3000箱以上の月に。
値段が高かった。
値段が高かったですね。
月に結構何回も。
そうですね。もう中間の時期はね、その、うん、農繁期にはどんどん膨らんでいかんって感
じ
です
よ。じゃあ、その加藤さんも、
そう、
ええ。
いや、僕は、ついていかずに、船だけやってですね。ええ、で、その必要であれば、自分が、向こうに一人責任者を置いてですね。で、自分必要があれば、と飛んでいってですね、いろいろ。
何年から何年くらいやられたんですか。
そう、あ、時期ですか。
あと、その、今日、
今
何に送り続けた。
ああ、と、だいたい3年ぐらいやったんじゃないですかね。
80年代。
80年代にですね。80年代。
あれですよね、電気なんかはもう昔からあったわけですよね。
昔からはい。
で、もうその、トマト作るような田舎の移住地というか。
いや、それはもう、自家発電線
じゃない
ですか。自家発電。でも、我々は自家発電する前の段階で、ガス灯とかです。ガス灯ですね。はい、その前は石油で、石油ランプですよ。もう、真っ黒いもやもや。
今もじゃあ皆さんの農地っていうのはこのモンテアレグレの市内から離れたところにあるんですか、その、作物作ってる畑とかは。
そうですね。大体、ここから50キロ。
何移住地って言うんですか、移住地って皆さん呼んでるところは。
今残ってる人たちはやっぱり故障ですね、ピネントとヘアのが近いじゃないでしょうか。それとこういう柑橘類ですね、レモンとかバランザですね。
土地はいいんですか、ここは。
いろいろこうばらつきがあるんですね。いいところもあるし、悪いところもあるし、だから運よくそこに当たればですね、
あった
らいいですけどね。
加藤さんがその入られてた移住地っていうのは何ていうところだったんですか。
最初に自分らが入ったところはですね、アサイザール、まあ、全体的にはアサイザールですね、そこで収容されて、はい、それからそれぞれがいろんな場所を選んでですね、
はい、
で自分たちは6家族か知らん、はい、別の道を選んでですね、
はい、
もう本当の全く現地の中に入ったんですよ。もうそこで1年足らずでもマラリアでバタバタ
です、ね。
何ていうとこですか。
カショエーダって言ってですね、
ここから何キロぐらいですか。
ここから34キロぐらい、まあ40キロぐらいですね、大まかに言うと40キロぐらいですよ。で、大体3キロかぐらいはもう山道でしかない。だから運搬道具はもう馬ですね。運搬、まあ人間も乗るわけですけどもね。
だから、
でもそこではもうほとんど生産しなくてもマラリアでもどうなら出てましたんですよ。また
細さんたちも、
マラリアでですね、
何年ぐらいになるか。
その時が5家族ぐらいですからね、もう1年の間にどんどん出ていってしまって、でそこに残ったのは2家族、うちともう一人長崎の人も、神崎っていう人がですね、 でその間に別にその一時二時で入った人たちもやっぱりいろんな形で脱行して空き地がいっぱいあったわけですよ、ね、
はいはい、
その空き地を分けてもらって、はい、そこに移り住んで、はい、それからマラリアというのはだいぶ収まったけどもまだまだですね、長く続いたんですね、マラリアの時がね。
じゃあ、
和夫
さんも当然マラリアに倒れ
た。自分も一番小さな時にかかってですね、うん、まあ、行ってその年にかかってから、
あ、
うん、もう1週間ぐらい意識不明ね、
8歳ぐらいの、
はい、
そ
うですね、1週間ぐらい意識不明というか、もうわけわからん状態でおったら、
うん、
すごい熱でですね、
その後も何度かかかってるんですか、やっぱり頑張る。
その後ずっとやっぱ何回かね、
もうそういったらば、寒くて寒くてガタガタ震えて
し、そうですね、まあ、症状としてはなんかこう気だるいなって、なんか日向ぼっこっていうかな、なんか暑いとこに痛いなって感じなんですよね。
あ、
そのうちだんだんだんだんこうなんかゾクゾクしだして、それからはそんな毛布を何枚も着てやるかって。
な
それで熱さましか、あの、それがすぐ熱が出ますからも、
あ、
なるほど、震えが来るのが来てどのくらいか30分か、まあ、1時間くらいの間にそんな熱がもうクッときますよ。
あ、
その時にもう意識がもう朦朧としてですね。
どうするんですか、薬とかあるんですか。
朝ですね、その朝ものすごい飲みにくい薬がもう苦手ですね、もう薬でもやられてしまうような薬、それを4粒とか6粒とか言って飲んで、でそのね、あの、汗がバーッと出てきて、ただスーッとするわけですね、よく綺麗にしてるとね。でそれよ、最初の1日はそれでもまあ少しはご飯も食べられる、
うん、
その翌日また同じ時間にまたガタ来ますよ、
同じ時間に
ガタガタガタガタ、そうするともう今度はもう薬と情報でご飯が食べられなくなる、食べたいと思って食卓に座って物を見るともうなんか匂いかなんか鼻がついてもうダメ、それが繰り返してもうだんだんだん衰弱していくって感じですね。
自分亡くなった人もいるんですか。
いや、まあ、亡くなったのはもう数知れてますよね、そんなにいないです、そんなにいないです、まあ、薬にしても今ほどじゃないですけどね、あの、不便だったんですけども、もうその薬、あの、与えられ配達の薬屋が結構離れてところに、政府がもうそのマラリア対策なれちゃんと配達してあったんですね、薬屋に。しかしもう飲みづらい薬ですね。
でも浅
井
があるっていうことは、浅井とかは別にそういうのは、
いや、浅井があるんですよ、
やっぱりそういう
習慣
してたわけですか、
地域。でも我々はもう浅井は
別にね、じゃあ昔からこの辺の人にとっては浅井は、ああ、あるよ、普通に食べてるものっていう感じだったの。
うん、ブラジル人はそうですよ、うん、でも日本人はあんまりね、アサイにはまだまだ来たって言
うわ、なんか
の、まあ、味も何もせんじゃないかって言
って
、歌物だってそうですよ、なんか変な匂いがするな、これは、なんかそれですよ、やっぱり自分がそこに順応しないとですね、うまく感じなくなってくるので、アサイだって食べなかったんですよ、最初はね、まあ、だから、どぶくさいとかね、何色々言うと。でもだんだん食べてるうちにね、
はい、
美味しくなった。
ちなみにね、さっきちょっとお父さんがね、あの、お父さんもね、ここぬくくてすごいいいとこだと、でも家族さんたちが来た時そんなマラリアになったりして嫌やなとか、そういうの思わなかったんですかね。
うん、まあ、まあ、それ個人個人いろいろあったと思うんですけどね、
家族さん自身は、
うん、別にね、
もうそれはもう仕方ないとか、特にもう
帰りたいのか、まあ、そうだと思って
これ。お母様はどうだったんですか。
もういや、もうや、もう袋もか、お風呂はかかるともう一大事ですよ、家の中はね。で、もう、あの、平時を棒に、こんな棒の長いやつ着ててですね、平時を切りつけて、
うん、
これ寝せて抱えてですね、うん、車が来るとこまで連れて行って。
うん、あ、お母様マラリア
か。マラリアかってですね、必ずそれはもう、ものすごいあの、辛抱強いね、だったんですけどね、もうかかるともう徹底的に弱るまでも、もう弱ってしもてもかかる、これはダメだってぐらいまで感じでね、それで町連れてきて、町であの点滴を打ってですね、そして回復してまた帰る。それが何回や起こったんですかね、やっぱり4、5回あったんじゃないですかね、そういう状態。
お母さん日本帰りたいなんて言わなかったですか。
もう一口も言わなかったですね。
明治ですか、
お父さん
お母さんは。
親父は明治ですね、41年かなんかそんな感じですね、
1908
年だった
です。8年ですか、それこそなんか
今生きてた
人もそれは100歳です
ね。
風間部で日本語学校みたいなのは行けたんですか？
1年生ですよ、1年生。
日本で学校、こっちに来て日本語学校
は？日本語学校はもう、あの我々が青年期に入ってからですね、うん、あの青年会でいろいろしてやるじゃないかって、まあそれはもう何回しかしかないですね。
じゃあ日本語をきちんと勉強したっていうのは本当にわずかな期間だ
っけ？そうですね、
でも大したもんですね。今もう忌憚なく日本語の話されて、独学ですか？
そうですね、も
う、はい、なんか先ほど奥様に話聞いたら、なんかあの日本語の検定の
能力試験、
はい、そうですね、もう最初に2級取ってから、まあ本当に2級ですね。
何歳で取ったんですか？
なあ、もう、あれですよ、取ってから50年、50歳。いや、その時、あの、子供たちが雇ったからね。じゃあ、自分も一緒やれば、みんな早いんじゃないかと思って、じゃあ、俺もやるかって言って。
偉いね。その前に日本に行ったりしてたんですか？その、出稼ぎに行かれたっていうのは。
いや、その前は自分、まあ、研修に行って、うん、そして、家族を連れて、またその後、10年後に家族を連れて、日本に帰ったんですよ、
一回。それは
両親、両親連れて、それ自分の子供たちを全部連れて。
すごいじゃないですか。儲けたんですか、その時は。
いや、儲けたっていうのは、まあ、なんとか練習してね。
あの、最大和夫さんになってからは、農業は何やってるんですか？今なんか卵を。
ああ、今、あの、自分になって、まあ、その野菜やって、うん、その後ピメンタですね、はい、ピメンタを作るのがやっぱ結構長かったですね。ピメンタを80年代から90年代ちょっと、はい、
ピメンタが当たると大きいなんてよく聞くんですけど、
うん、もうそういう時期はね、今最初はあったんでしょうけども、そういう時期は、うん、
今は何を大体やられてるんですか？
今はあのこういうアルバイトで商売やったりですね、そしてあの卵を中が売りしてるんです。
中が売ってるんです、ね、
でそれは週に2日で、2日間だけですけどね。その後向こうであのバラスですね、あの建築材に使う石ころの小さい、あの採石みたいな自然の石を洗って、うんうん、それを取る仕事と、もうそれもだんだんもう少なくなった、自分は持ってるのが少なくなったから、今度は養豚をやろうと思ってですね、はい、あの今準備して、まあ養鶏もやったんですけどね、養鶏もうまくいかんで、養豚を今度始めてるんでしょう、で、まあ、
すごいですね、養
豚とやってる、養豚とそれからもう羊ですね、はい、これもやってます。
先ほど言ったその赤いというあの、何ですか、鎧になるんですけど、これはいつ頃から？
そうですね、たあの何ですか、食べ始めたんですか？
食べ始めた。今これ朝商売として扱って、
今それ買ってきたんですか？
一
番朝が一番から、
あ、そうですね。それをどっかに送ったりとかしてるわけですか？
いや、あの友達が送ってくれるサンタレルにね、はい、あの毎年に一回送ってくれる。
お仕事じゃない
ですか？じゃないです。
あの、でなんかね、はい、光というのがここのモンテアレグロの
日本語で言うと
鎧ナマズですね。
鎧ナマズ、
はい、
すごいね、もうカ
メみたいな黒い魚で、黒って比べると食べると美味しいんですよね。
あの真っ黒ほどうまいんですよ。本当あの色がね、冴えたり冷めたり、あの 赤色してましたらうまくないんですよね。やっぱ真っ黒がいい。
あの一年中取れて、でも美味しい時期とまずい時期がある。
そう、やっぱりあれ、水が増水して、うん、その増水が、その水がどんどんどん下がっていく。そんな、これからもう、下がって、仕上がっていく方ですか、下がっていくからですね。うん、その時期が一番うまいんですよ。
なるほど。
増水する、その中でいろんなものを食べて、
それが、もう食べ
て。で、産卵するためにやっぱり、蓄えるわけですよ。この時期が一番前ですね。だから、5月から11月の始める。まあ、10月いっぱい。これはもう、はい、その後はあんまり美味しくないです。
あれ、古代魚ですかね。昔のお魚かな、ね。
ああ、ってどうなんですかね。ブラジル全国にいるんですよ、あれは。
そう。
あ、
はい、でもなんか、ここでここのが美味しいとか。
そう、その場所によってね。
でも、 なんだっけ、それこそサンタレンとかにはいないんじゃないですか。
いなくても、ほとんどこっちから行くんですよ。漁師がこっちから持っていくわけですよ。
きれいな水にしかいないって。
いやいや、きれいな、汚い水にいるんですよ。きれいな水におるあたりはまくないです。で、あかりの仲間というのがですね、自分が知ってるだけでも5種類ぐらいいるんですよ。
みんな
の鎧かぶってこんな大きくなるとかね、ちっちゃいのが、はい、いろんなのがいるんですよ。その人のその人のうちの一つがここにある、うん、これが一番うまい。
なんかこれを商売にしようとかそういう商売なら
ない。まあブラジル人がやってるからね、そう取り上げてする必要もないんじゃないかな。それよりもこれを養魚をね考えたら面白いんじゃないかと思うんですね。
養殖です
ね。養殖、養殖をね。
例えば、
うん、
食べるという環境養殖。
その農家地というかその、痩せてる時に出荷できるように何か工夫して取らしてね、産むようにすれば、これはね、結構成り立つんじゃないかなって気がしますけどね。
ああ、その辺もやろう。でも、そういうふうにいろいろ、例えば農業研修行ったのはその29歳の時だけで、その後、例えばじゃあ、養殖の技術学びに行こうとか、それ何度か行ったりはしてないんですか？
いや、行ってないですね。
でそのご家族を連れて、まあ、80年代に行かれて、73年先初めて、ね、研修で行かれてましたからね。
80年代に家族全員連れてた時は何ヶ月ぐらい滞在したんですか？
20日ですね。
20日間、
うん、そう
だったな。お子さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
6人です。で自分が連れて行った時が5人連れて行ったのかな。
まだ1人は生まれてなかった。
まだ生まれなかった。この子が4ヶ月で抱かれて、
子供さんは何人
で？
6人です、今。
何人が女の子さん？
2人、4人、男4人ですね。
あ、男4人。
はい。
4人、
雪
は男ですか？
上からずっとですね。はい、上からずっと4人、
男。男が繋がって、
はい、女、はい。
今息子さんたち4人は皆さん日本
の山梨県にいますよ。甲府に、
甲府に、
ね、
一緒に働いているんですか？
長男がなんか派遣会社に勤めて、長男次男がですね、おるらしいですよ。でその三男四男っていうのがそこの派遣会社の職員としてなんかやってる。一度ですね、長男が日本に行くって一緒に連れて行って、はい、でじゃあ自分も一緒に6ヶ月がおるかってことで、はい、ここで仕事。
何年ぐらい
ですか？日本に、はい、ですね、またその後に家族を連れてですね、
はい、
自分の妻と少女と次女を連れてですね、また一回行ってきたんですよね。96年に行って、そして97年に行ったんです。
その働
き、はい、
息子
さん、
ご長男さんと。
その頃ってこっちの方の経済が悪かったんですか？
悪かったですよ。もうとてもじゃなかったですね。記念下がり下がりしてしまって、それでもうなんだかんだゴリゴリ2年ぐらい、もう肥料も買えない状態になってしまってですね、もうどうしたらいいかわからないなって、借金はあるしね、デレンに2人子供をアパートを買ってね、アパートのローンとかいろんなもういろんなものが重なってからひどいになったですね。
じゃあ日本行って少し助かった？
一部ですね、一部。
どんな仕事なさったんですか？
ですね、二村っていうパルプ工場ですね。あ、セロハンですね。セロハン。
じゃあ工場でなんかそういう労働をするみたいな感じ
ですね。工場ではもう紙の生産ばかりですよ。だから自分は運搬組に乗って、倉庫から工場に運んだり、
いろんな。
息子は今度携帯の、なんですか、部品作るメーカーですね。イビデンとかするわけです。
今も働いてらっし
ゃる？今は、だからそこを出て、もう、甲府に行ってるんですよね。行ったのは最初行ったのは岐阜ですから。
まあでも、皆さん日本語ペラペラ。
と思いますよね。長男はね、うん、もう字書くのが自分よりも上手いですよ。自分はもうほとんど書かないでしょ、うん、だからちょっと書くに書き知らんですよね。だから辞書持って引っ張りたいってこうやらんとね。彼らはもうさっさと書きますよ。だからベレンに行って日本語学校に通ってたんだよ ね、 ベレンはね。
奥様が日本語の先生やられてたっていう家のあの前で、
はいはいはい、あそこまあガラジ、うちのガレージなんですけど、その裏を仕切ってですね、こっち側にすると夕日がものすごく当たるからですね、向こう側にして、向こう側でや
ってますね。いや、お子さんたちも教えてたんですか？
そしたらこの娘だけ、
あ、娘さんだけ、
もう大きくて大きくなんで、あんまり興味ないみたいな。
なんか先ほどね、ちょっと奥さんにお聞きしたら、それこそあの97年ぐらいから日本語の教師になられたということを言われましたけど、はいはい、それこそあのね、カブタが来たら日本に行ってる間に行ってられたり、
そうそう、自分が日本に行ってる間に、はい、まあ日泊の方から頼まれて、ここの裏で焼き、裏で横でやってた、その卵が浮いてるところでね、あそこでやってたんですよ、ね、確かに。まだまだ、今はもうちょっと解放したから明るいんですけど、その歌も薄暗くて、こらえたんです。じゃ向こうはガラージュをある世界やろうって、また、引き出してですね、自分が人やったんです。
なんかその頃ね、かなり生徒さんなんか20人ぐらい。
はいはいはい。それからあの、ボランティアの先生が来るようになったんですよね。
あれ
2年ぐらいは、うん、いや、ボランティアの先生が2年ですからね、うん、3年、4年ぐらいはうまくいったんですよ。
でも、加藤さん、日本から帰ってこられて、で、なんかそういうのもちょっと協力されたりとか、いろいろ子供さん、こう、いろいろ回ったりとか。
まあ、それはまたね。
ここに住まわれるようになってからどのぐらいなんですか？
ここはですね、北の方83年かな。だから何年になりますかね、20何年にな
ります
。もうこんな古くなってしまったから。
いやいやいや、この辺日本人多いんですか？
自分の兄弟がこの通りの向こうに住んでるし、はい、もう一つ、ちょっと下ると向こうの通りには大竹さんがおるし。
日本
人もうこっちに行くと清水さんですね、もう、はい、もう一つ先に清水さん。
はいはい。うん、会館っていうのはこの近くな
る？いや、会館これから、はい、あの郊外に向かって1キロ。
あ、1キロ。これは割とじゃあまあ、中心地って。
中心地はやっぱりそうですね、うまくなったらやっぱり教会が中心地みたいですね。
うん、ここに来る前はどちらにいたんですか？同じも
んで。いや、向こうの山におったんです。
山にお
ったんです。山におったんです。
じゃあ今はその山の土地にここから毎日通ってる？
いや、もう通ってません。もう遠いからですね。
うん、
車も古くなっていろいろ問題があるから、もう売り払って、
あ
っ、こっちの近くに、毎日往復できるところに農場ね。
農場は、はい、そこは何今作ってらっしゃる？
だからそこで、養豚とか、
養豚、
はい、いろんな、ね、
うん、じゃあ今はあまり大きく米とかそういうのはやらない、ね、
やってないです。
それがカシエラっていうところですか？カシエラっていうところとはまた違いますね。その山っていうのは、あの、から離れた、あの、なんでしょう、今言われた、今も、
両方
にやってられると
か、はい、場所ですか、
はい、
場所アンジロバウですね。
アンジロバウ、
ピアフーっても言うんですけど、ちょうどそう境にいるもんだから、まあ、ピアフーって作ったわけですね。
ピアフー、
ピアフーっていうところはですね、はい、昔奴隷がね、はい、集団で入ったところなんですよ。だから黒人で一切入ったんですよね。今はもう2、3件しかいませんけどね。私どうもそうなんです。
そうですか。
ここは結構白い人、インディオ系の人、あんまり黒人系見ないと思うんですけど、割と歴史の古い街なんですか、モンターレグレは。
いますよ。
うん、
いますよ。
白黒系、はい、いろいろと。
いろいろと。
古い。
で、なんかしら、マジでやるのは別に、簡単にマジでやるんですね。
うん、
その、手立てっていうのは、立てつのあれがない
です ね。ないかな。日本人が入ったときは、なんかの、割と砂地であれだったって言ってたけども、もうでもその昔から砂地人に入った。
いや、あの日本人が入ったところは砂地のところもありましたけども、ほとんどやっぱりこっちのいいところを選んで入ったんですよ。粘土地でですね。もうベトベト粘土でですね、もう。だから我々は、もう小さい時にはもう、まあね、靴を買い切れなかったから、裸足ですよ、全部。裸足でもう、夜が夜になったらもうその傷を治療する。で、変なものを測れないと、ずるずるずるでね。で、地形もこんな急速で、味覚もずるずるですね。
はい。
だから、みんな興味を持ったんです、最初は。
なるほど。
そ
そのピアフォーとか前のね、量産の準備されてますけど、そこも長かったんですか？ピアフーというところは、はい、結構長く進められたん
ですか？いやいや、ここに買ってからですね。
最近ここに買ったばかりの時で、ああ、その昔お口に行って手放したっていう時は何ていうところですか？
ドイツガードス。
あ、ドイツガードス。
ドイツガードス。ドイツガードス。ドイツガードス。ドイ
ツガードス。ドイツガードス。ドイツガード
ス。ドイツガードス。ドイツガードス。ドイツガードス。ドイツガードス。ドイツガードス。で、それからさらにまださら奥にリボンとかですね。うん、まあ、我々もずっとこう行ったんで、いい土地へ、ピメンタに、ピメント栽培にいいとか、いろんな栽培にいいとか言ってそれ選んでですね。だから自分の住んでたとこはドイツガールですけども、うん、最初仕事してたところはリモンなんですよ。うん、リモンにあの大きなピメンタインを持ってですね、うんうん。
どのぐらいの広さ持ってたんですか？
え？
どのぐらいの広さ？
土地は自分が持ってるのがですね、そのリモンの方に300万ちょっと持っていたんですね。それと330キロかな。うん、そこのちょっとそこから4キロぐらい離れたところに。うん、
900
兆かな。900兆。
日本の人に
で
も信じないでしょ。
持ってるって言うだけで別に何もないんですよね。もう雑木林、雑木林みたいな。で、牧場をやるつもりでね。
ちょっと多いですね。
やるつもりでやったんですけど、あんまりうまくいかなかったですね。そこはもう毒草が多くてですね。毒草があるんですよ。牛が食べるとコロコロするのね。それはここの人はそれを一本一本抜いて、我々もやったんですけどね、うん、もう退治していくんですから、ね、まあ、退治
しき
る。
今もその土地はあるんですか？
ありますよ、はい、まあ、でも自分の一応名前は自分まで、でもほとんどもう
人に分
かってる。
ああ、分かってる。
売っちゃったわけでは
ない。そう、売ったんですね。借金、ね、の方に分かったりしてる。
お父さんも一緒にやったりしてたんですか？
いや、親父はもうほとんどもう、なんていうか、汗のボスっていうか、やっぱり、
年齢が若いけど、
でもあんまり親父も、その、人が知ることに対して反対する人間じゃなくて、まあ、なんか相談すれば、うん、
ああ、なるほど。うん、
結構、あんまり厳しいよう
なことないでしょ？
うん、そうですか。
あれですか、ここはそういったら、例えば、ちょうど和夫さんが若かりし頃は、一番その、なんていうの、モンテアレグレに日本人が多くて、例えば野球大会があったとか、そういうなんか運動会やったとかっていうのは。
ずっと我々やってきたんですよ。
あ、そう。
もう、そうですね、最初に野球をしたのが、うん、3チームできるぐらいの人間がいたんですよ。
へ
ぇー。で、我々はアサイザルに、の地区だったアサイザルです、うん、ベースガルツになって、
うん、
ベースガルツ、うん、街に学校に来てる地区で、うん、それもまた3チームに行ってですね、
へ
ぇー、2回くらいやって
、
10年に1回、うん、で、その他にサンタレに遠征して行ったり、
へ
ぇー、その時に、最初に行った時に、いつか石ですね、
はいはい、
最初が、
はい、
なんだ、主役で、はい、説明ですよね。ブラジル人野球なんて見たことなかったから。ちょうどね、そのアメリカ人の神父さんがいて、その人が野球が好きだった、そこのグラウンドを借りてね、やったんです
。それどこですか？
まあ、サンタレン。
サンタレンで。
で、サンタレンの神父養成学校みたいなの。
神学校みたいな。
そこでね、借りてやって、で、石川石が、
はい、
ちょまだ、
若い頃に、ね、
こういう
アナウンサーでね、アナウンサーで。
そうです
ね。さあ、適当にやってる。ね、それがやり手のはずなんです
ね。で、大変したりもするわけですか？
大切ですね。
彼は野球しなかったの？
いいしないです。
どこが勝ったんですか、ちなみに、チームは。どこのチームが勝ったの？
我々が勝ったんですよ。
すごいじゃないですか。
第1回の遠征って何年ぐらいですかね。
あ、何年ですかね。まあ、
何歳ぐらいですか。
もう17歳か18歳ぐらいですかね。
何年ぐらいまでそういう盛んに運動会、野球大会。
野球ですね。もう自分は50近くまでやってたところで。
本当に。結構
最近ですよね。
野球まで10年ぐらい前まではやってた。
そのサンタレンの遠征に行ったり、デレンの遠征に行ったりですね。
マナウスにまで行きました。そっちからサンテレント混合チームを作ってですね、
どこや守ってらっしゃるんですか。
自分はまあ、どこでもやるんですけどね、うん、まあ、ピッチャーですからね、ピッチャーと、うん、まあ、ピッチャーでないファーストにやったりですね、はい、いろんな、まあ、どこでもやるんですけ
ど、ね、本当、ガタイもしっかりしててね、身長何センチぐらいですか。173
ですかね、
はい、体重も
体重は今もうんと今言ってな
でもすごいガッ
ツ自分のあれは70キロが必要なんとあれですよ。72キロですね。まあ、それがタバコを吸っててね、もうタバコやめるとやめるたび10キロ体重が増える。
そう、
日本に研修行ってるんですよ。72キロで行ったと思うね。日本の研修で、日本の規制された食事で10キロ増えたですね。うん、食べても足らん満足とるんですね。かかり水でちゃんと太るんですね。あれね、10キロ増えたです。
今でもその野球やってたようなメンバーっていうのは結構残ってるんですか。
いや、残ってないですね。
みんなどこ行っちゃったんですか。
だから自分たちの弟たちはマナウス行ったし、亡くなったしね、亡くなった人もいるし。
日本に出稼ぎ行っちゃった人もいる。
日本に出稼ぎはもうその人って言ってない。大津さんが言ってますよね。
はいはい、
ね、
うんうんうん、
そうですか。
ち
ょっと寂しくなってきてましたね。
でも割とモンターレグレ、まあ、弟さんたちマナウス行っちゃったのは仕事をやっぱり、
うん、向こうで農業やってますよ。
あ、農業や
って、はい、で妹、まず妹が頭で商売と養鶏と農業いろんなやってるんですよ。妹がね、その野菜をスーパーに卸してもらったりですね。
へ、
自分の卵をいろんな卵とその野菜利用です、
は
い、マナウスの大きなスーパーに卸してるんですよ。でそれの生産に兄貴たちが、はい、兄貴と弟が行って
呼ばれて、
はい、行
って
、
名前は高谷さんが妹が結婚して違う名字になって。
妹は坂本です。
坂本さん
と結婚されて、
ちょっと聞いたのは、弟さんかお兄さんが、なんかそれこそ、こちらの、なんか、市というか、中西部の、なんか環境の、なんか。
彼らが、弟ですね、弟二人が、はい、この中西部のですね、
はい、
一時、その、
はい、うん、
財務長官
と、
それと環境ですね、農業環境。
すごいですね。
そういう時期がありましたね。でもここはもう 党がもう党派でも派閥がひどくてですね、もう
今はやってないですか。
今その弟さんたちはここにいるんですか。マナウスです
か。マナウスですね。一番下の弟は獣医なんですよね、うん、で彼はこの何て言いますかね、動物のなんか脳、何したらいいんだろう、なんか保護局みたいのが今できてるんですよね、保護局ね、
うん、
で例えばのなんだ鳥インフルエンザが出た、
はいはいはい、
鳥の規制したりね、
あ、はいはいはい、
そういうところに勤めてるんですよ。
へえ、うん、そうか。息子さんたちはこっちに戻ってきて、ゆくゆくお父さんの仕事を継ぐとかそういう感じはどうですか。
うん、一人はそのまああるみたいですよ。一人次男はね、もう早く帰ってきた、早く帰ってきたいと言ってますけどもね、
うんうん、
ただやっぱりの日本でいい時期に車買ったりですね、
あ、
いろんななんかゲップのあれを持ってるみたいです。
あ、
それがもう苦しんでるみたい、払い切らずにですね。
なるほどね。
違う、払い切らずにも終わらん、払ってないよ、まだ長いんでしょ。
長いんだね、3年ローンとか4年ローンとか。
でもう一人の弟たちは車買ったりオートバイ買ったり、まあ珍しめに好きかな。
そうね、日本はいっぱいあってこっちないものだからついつい手が出るよね。
じゃあ
そのうち帰ってくるかなって感じで、
まあ、自分はもう待ってるんですけど、
帰ってくると、まだ結婚はされてないんですか。
長男は結婚しても子供が2人です。三男も一度結婚して2人を子供連れてるんですけどね、
うん、
また別れてまた別の女の子といるみたいですけど、
はいはいはい、ああ、そうかそうか。
神田さん自身はこれからなんか、まあ、いろいろまだお仕事もねされてますけども、なんかまだこれをやりたいとか、まあ、今養豚の準備されてるんですけど、なんかこれからなんかやってみたいとか、いろいろ夢という
か、まあ、なかなか子供の考えと一致しないと思うんですよ、ね、子供は子供なので、やっぱり日本でなんかこう 考えすぎたことをこっちでやりたいってことがあるみたいですね。
なるほどね。
だからどうやってそれをこっちに引き込むかというのはこれからの課題ですね。
やっぱり子どもさんと一緒に仕事はしたいという思いをね。
問題レベルはどうですか。まあ、結局何十年ってね、8歳でこっち来られて住んで、住みやすいこうだったらよかったのにやっぱりここがいいとか何かありますか。
まあ、住みやすいのはもう間違いなく住みやすいですよね。まあ、例えば自分の家も兄弟がもうマナスの方がもう多くなってしまったから2人しかいないんですよね、こっちね。
あ、そうか。
で、その兄の息子が、長男がマナス医者をやってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そして、もうマナス来い、マナス来いって言って、もうこっちも年でね、肺がんをしてもう十何年になるんですけども、仕事をできる体じゃないんですよ。
あららら。
こっちに来い、こっちに来いって言って、もうアパートまで買って、家庭住宅のなんかアパートみたいなのを買って、マンションを、それが出来上がるのが来年だから、もう来年に来たら行かないか
って、
そういう条件の中で、本人は行きたくない、行きたくないって言ってるんで、こっちも自分も、まあ、店が行くんだと、おいしいなってことは、で、今もすでにもう何回か正月は、正月こそは向こうに行ってるんで、我々が全部また、向こうが多いからですね。ここに行くんだと俺も行こうかななんて言えば言ってますけどね。でもいざ行くってなると、結構ね、いろいろ考えるんじゃないですかね。わからんですけどもね。
お父さんとお母さんのお墓はこちらにあるんですか。
いや、お袋向こうに、つい最近ここから親父の骨をもう一部持って行くことになったんですよね。
そうですか。
はい、
じゃあ徐々にちょっと移りつつあるって感じで。
はい、まあ、一応残してありますけど、親父のね、
こっちの方がマナスは本当に風が通って涼しいんですかね。マナスは暑いって言いますよね。同じぐらいですか、暑さは。
まあ暑いですね、マナス。
蒸し暑いですね。やっぱりね、じゃあちょっと山がね、ありますから風が通りますよね。
暑いですよ。もう部屋なんかエアコンがないと絶対だね。昼間でもダメですね。
ここはね、まだ扇風機でなんかね。
ああ、でこっちは、ここは特に住みやすいんですよ。風がこっちは入
ります。風が吹きますね。
いい場所ですよね。
ただ夜はやっぱりエアコンつけるとね、閉めてしまうからやな。
そうですか。この辺、泥棒とか治安はどうですか。
ああ、僕も一回もないですね。別に、その襲われたとか
ね。なるほど。
全然ないですよね。
いいですね。
それでは、やっぱり健康ではないですけど、
健康です。意味ではここはもうすごく住みやすい。マナウスじゃもう、ほとんどね、妹なんか何回も襲われたっていうからね、お店を持ってるんですけど、店のちょうどレジを閉める頃に
ちゃんと泥棒が入ってきて
全部買ったら持っていってしま
う。ああ、そう。これ食べ物とか日本食っていうのは皆さんどういうふうにしてるんですか。
まあ、マナウスからね、まあ、1年に1回は必ず行きますからね。
買ってきてね。
それとも日本からも一緒送りしてくれる時に行ってくれる。まあもう景色が悪くなってから途絶えてますけどね。でもよく1年に1回やっぱユーパックのあれでね。
でも大体ね、今お人のおまんじゅう出していただきましたけど、これは奥様が手作り
で。そうそうそう。あ、これ食べられる
んです か。
本当。
つまり何ていうのかな、いただくのは申し訳ないんですよ。いわゆる私が聞きたかったのは、こういう昔日本食がないと豆腐とかそういうのとか自分で作ってるんですか。
豆腐は今でも自分で作ってますよ。
やっぱり。
はい。大豆が手に入るからですね。昔は大豆も難しかったんで、手に入るの難しかったんですけどね。今はもうここのスーパーでも大豆が手に入る。昔は自分がサンタリンでも手に入らなかったですね。ベレンかマナウスにかも手に入らなかったからですね。
こんにゃくとかも作る。
こんにゃくはやっぱこんにゃくも粉を買ってきてですね。
みんな作ってるんですね。
こんな状態ですね。
あ、じゃあ大体日本食とブラジル食と
ね。そうですね。でここにあるものをその日本食に合わなんか似せて、ね、代用に使ってですね。
どんなもので代用してますか。
そうですね。例えば味噌なんかね、昔はここの豆でですね、作ってたんですね。
ペジョンとか。
ペジョンで。
で
醤油もよく作ってたでしょ。
どうするの？
醤油はね、トウモロコシと米をいってですね、こんがりとするぐらいにってから。そしてそれをで砂糖をこんがらに
入れて、
でそれに塩をつけて、一緒に巻いて、お茶を作るわけですよ。そしてちゃんと、それで先に食べられていただいて。
食べられた。
そうですね。まあそういうことでね。 そうですね、その他に、まあ、漬物なんかもね、ここのパパイヤなんですけど、
ね、パパイヤ
つけてね、パパイヤも根っこを人がつけるとこれはもう大根の大根になる。
パパイヤの根っこって大根になるんだ、はい、今ね、かわいいお孫さんがおもちゃでお名前は何て言うんですか。
エミです、エミ
ちゃん、関西、
関西
一緒にインタビューに加わってくれて、もうポルトガル語ばっかり。
そうですね、でもこっちが日本語で言うと分かるんですよ。
あ、日本語は分かるんですね。かわいいね。そっか。
それとですね、もやしなんかもやっぱ普通の豆で作って食べてたりしてもやし。
もやしできるんですか。
うん、
普通日本食作って、例えばこっちの方のブラジル人の人に売ってもあんまり売れない。
人によりけりですね。刺身なんかも食べる人もいるし、絶対食べない人もいるし。
焼きそばとかはこの辺は流行るんですか。
焼きそばはもうこれは誰でも食べますね。
これ
は不思議なもんで。適当に自分のベストのね、大事なの。焼きそば何してんのって言うの。
ここ日本食レストランとかあるんですか、モンターレグレは。
日本店はないです。
ないですか。今モンターレグレは何家族ぐらい日本人の方いらっしゃ
るんですか。そうですね。この前ちょっと調べてみたんですけど。何家族かな。
エミちゃんも一緒にお話ね、インタビューしてるんだよね。かわいいね。
14家族ですね。
14家族、
うん、15家族になるかな。ここにあと2人からの人がいるから。
はいはい、
で26人だし、一世が
26人、うん、
はい、で大津さんたち夫婦がいないからですね今ね。
はいはいはい、
でも今日住所はありますか、住所ね。
はいはい、みんな日本人会みたいな感じに入っていらっしゃるの。
一応ね、名前だけ入ってるけども、まあやっぱあれですよ、やっぱり、
うん、
うん、
でも、もう一世の方はもうほとんどやっぱり少なくなってるんですかね。その
何ですか、
日本人家族数っていうのが今一世
15家族、
はい、日本人家族とは一応日本人がいるわけです、
その方ね、うん、
例えば女の人はあのブラジル人と一緒になってるとかそういう感じですけどね。でも一世ですからね、
日本人は。
はい、
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 一応日本人会で活動なんかはされて、
今はもう自分個人的に自分は行ってないです。活動はしてないです。何も。
今会長さん
って 誰なの。石黒常
時、ね、
うん、で、まあ、あんまり、うまくいってないみたいからですね。うん、ね、それは人次第ですよね。
はい、
それによってね。でもほとんど日本人は行ってないんじゃないですか、一斉はね。集まってないみたいですよ。
異性の人たちで何かやってるようなのも、
うん、何もやってないじゃん。月に1回集まったあそこでみんな飯食ってるだけですよ。で結局理事会も何もしないしこらと、俺はダメだ。そんな感じですね。で昨日も会長が言ってたけど、自分には何も話がないとか言って
ました
。
なかなか大変ですね。
まあ、
お父さんも会長やってた時あるんですか。
いや、自分は会長はやってない。
お父様が長年なんか会長やってたっていう。
自分は農業、あの組合の会長、組合長ですね。理事長と、それから
組合長。
ああ、日泊の方は長い間あれ初期理事でですね。
ああ、そうですか。やってますね。はい、あとじゃあ何か松本先生の方で、あの、大丈夫ですか。
あ、じゃあ最後にちょっと話したいですけど、奥様とは日本で
日本で結婚してきたんです。
はい、なるほど。
はい、
その知り合った時に、で連れてこられた。
はい、日本で結婚して、で自分が先に来てですね、でその年の2月に結婚して、その年の11月かな、
はい、
こちらだった
から、
はい、呼び寄せ手続きを行ってですね、はい、
はい、どうもありがとうございます。
ため
になった。すごいなんか様子が分かって
まだまだいろいろありますけどね。
はい。例えば。
いやいや、その生活もね。
うん。
なんて
家庭の中でいろんなことありました、ね。下宿せないかんかったんですよ。そうするとやっぱり金がかかるんですね。学校そのものは無料だったんですけどね。でもやっぱ下宿代とか、でやっぱり、その時より苦しかったからですね。自分が身に染みて分かってるもんだからですね。やっぱね。
苦しかったってやっぱり食べるものなかったり、
私、
食べるものはあるのか。
食べるものはもうね、自分の家で鶏買ったり豚で買ったりね、うん、米生産したり、それは問題なかったですけどね。しかし他に衣類とか、ね、ね、靴とかそういうのが大変だったりしてね。
お兄ちゃんがそのお兄様は肺があれで働いてないって言ったら、ほとんどどうされてるんですか、そしたら。
だから、ここの年金をもらって、で、その、がんにかかる前はね、日本に出稼ぎ行っとったんですよ。で、向こうで厚生年金会あれとして、10年ぐらいおったんかな。それで、向こうでも年金をもらえるようにしてる、手続き取って、それで生活してるんですよ。
お兄様
す
ると何歳ぐらいですか、
ね、60、今年70になるんですね。自分よりも8つ上だから、
はい、名前は何
です
か。
信夫です。
信夫さん、加藤さんです、はいはい、奥様も日本人
ですか。日本人ですね。やっぱり移住したのですね、うん、小さい時に来られて、はい、
じゃあ今奥様と2人、
はい、
お子さんとかは
だからマナウスに長男がイサベルって、次男が日本人の人行ってきて、次男と長女が3人ですね、この。
じゃあほとんどやっぱここ残ってる人たちのお子さんっていうのは、みんな日本人のお子さんは学歴もつけただろうし、ほとんど日本とかマナウス、ベレンとか都会行っちゃってて、お父さんお母さんだけが残ってる感じ。
そうですね。まあマナウスに行ってるのは、まあ、うちが特別ですけどね。他はもう日本に行ってます
よね。
あ、日
本
の
日本。そうか。
はい。
まあ、日程で残ってるのは、まあ、たまに、その、石黒さんとか、あと山本さんは、まあ、3世なのか、彼は。
山本さん。
上野さん。
上野さん。
あ、上
野さん。はい。
まあ、3世か。3
世ですね。3世。はい。
では、本当にそういう、なんていうの、若い世代、2世、3世の若い世代っていうのは少ししかいない。
そうですね。みんな日本に行ってますよね。
残ってるのはその辺ぐらい。
え？
残ってるのは。
だから、若い世代は、上野さんのもう一つの孫がですね、うん、ここで文房具屋みたいにやってますね。日本、やっぱり日本で出稼ぎ行かれてお金をある程度貯めてこられてですね、かなり大きな、ここからも見える大きな建物を建ててますよ。
そうですか。結構戻ってきてる人は、そのぐらいであまりいない。
今のところはですね、まあ、上の家族も多いんですよ、結構。上の家族的にもね。あそこも、なんて言いますか、子供が6人か7人ですからね。男が2人で、女が、1、2、3、4、4人か。男が3人だったんだけども、1人早くがんで亡くなられたんですよね。でその子供たちがね、日本に出稼ぎに行かないし、結構彼はもう目的があって、お金を貯めて帰ってきたりしてね、
うんうん
うん、やってますよ。
やってますか。
さっき聞いたかもわからないですけど、息子さんたちはみんな今言ってますけど、いつ頃帰ってこられるとかいうのは、あれはもう、何とも
本当に
知らない
けどね。私も早く帰ってきたらいいんじゃないかと思うんですけどね。っていうのはね、やっぱりそういう時期に帰ってきて、そういう機会だから、もう戻せて帰ってね。で、そしてここでやっぱ何かを努力せんとね。もう、ある程度年がいってから帰ってきても仕事ならん。
今何歳ぐらいですか、上のお兄ちゃんは。
31歳です。
31歳。結婚してる人たちはみんな2世とか日系ブラジル人とか、
ね、日系、まあ日本人ですね、国籍は日本持ってる。
ああ、そう、日本語も本当だから。そういう人たちがいっぱい帰ってきたらまたね、日本語喋ってみ、なんか、
すごく、そういった人によってはブラジルの学校、日本の中でブラジルの学校みたいな、あるですね。どこやってるとかあるみたいですよね。でもうちの長男の人は、他の次男が言う、三男が4年間言うと、いやあれは日本語ばかりしか喋らんよとかなんか言って、ブラジル語忘れたんじゃないかっていう。日本の学校に来てるみたいですよ。
あ、そうですか。楽しみですね。
になったりとか
も
し
たり
して、もう50しか50になって、こっちに残るって。ところが、いやー、全然仕事で手につかんなんて言ってました、やっぱり。10年もこういうのやってるから、全然仕事で手につかんで、これ何やってるか分からない。何かやれば失敗するんじゃないかとか、いろんなね、心配が。
そういうのはね、やっぱ早く帰ってみて、
そうです、早くやらんとですね、何でもやっぱ仕事するには10年かかるんですよね、10年、何でも、10年やらんと本物にならん、そんな2、3年で金儲けなんてな、ね、10年やっぱりやらんとだ、10年やったら、やっぱり経験を積んだという気持ちになると思いますよね、
確かにね、
10年やらん。
それね、50から始めたんじゃもうね、こっちが。ね、30から始めればまだね、
結局仕事の失敗というのはこれはつきものですからね、失敗を恐れてやらなかったら何事です か、
ね、
失敗というのは絶対と仕事にあるんです。
そうだね、
でもやっぱり何度か言ってます
そうか、かわいいね、
こっちがちょっとサンタレンで大学行っとったもんですから、週末に帰ってきて、週末に来ました
。今はそこ一緒にお住まいなんです
か。お父さんはそうしたらブラジル人、
あのアラブ系にあたるね、
アラブ系
かな。
お父さんは、モンタレグレ
ですか。モンタレグレですね。
ちょっと寂しいですね。
すごいね、イギリスに出稼ぎ、日本にです
ね。もうお兄さんおられますからね、
はい、
もうお子供さんは結構何人も。
でもやっぱり一緒に住んでるようなもんだから、可愛いでしょ。
そう、
もう。一番い
い。あの、僕、雨あんまりな、おかべらしい。
カズオさんは日本語とポルトゲス、どっちがいいですか。
今最近はこの NHK をよく見るからね、なんか日本語がね、便利になったっていうね。そしたらやっぱブラジルの
方が良かった。
今も逆になったんです
ね。逆になりました。面白い。奥様は両方、やっぱり。
そうそうですね。
奥さん何歳で来たんですか。
何歳
ですか。え、何歳で結婚
されてるんですか。何歳かな。まあ自分よりもとしては3つ下だったんです
ね。
違うと思います。27歳かな ?26 歳か。
大したもんですね、26歳でこっち来られて、ポルトガルのね、
皆さんも。や
っぱ生活が教えてくれますからね。
ただ
昔の人生に来た人たちは、一世たちは、もう一任せで、一任せに任せて、そこまで思いようとしなかった。それがね、やっぱり、今までこう、成長してるんですから。
なんで逆にこれだけポルトガル語ができるお子さんができ育ったってことが言ってるけれど、
まあだからね、自分もうちの中では日本語だけを使おうっていう2人の人だったんですよ、子供たちね。ところがバンバン子供が学校に行くようになるとね、日本語っていうのかな、家の中だけの話だったら分かるけどね、ちょっと難しくなると分からないんですね。で例えばの何か悪いことして自分が怒りますよね、そうして日本語で怒ってすると説明してもポカッとするんでね、何で何を言われてるかわからないのか。で、それからこっち自分も考えなさい。これはかわいそうだなと。でも、バブラ自分もあの、心配した時に、わかる、とにかく本人にわからせるようなことを選ばないかな、ことです
ね。
だから、見に行ってるから、ひどいこと
になって く
るんですね。かわいいね。
さようなら。